スト。5月29日月曜日、時刻は午後8時を過ぎました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロク。パーソナリティの私、ライムスター歌丸です。そして
月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーのお時間です。今夜のゲストはノーナリーブス西浦豪太さんです。
こんにちは、
豪太くんよろしくお願いします。ということで、毎回ね、外しのない本当に洋楽解説、聞かせていただいております。そしてもちろんそれがフィードバックされたノーナリブス、そして西浦豪太さんのソロ活動、音楽活動も充実してというね、私も大ファンのミュージシャン、音楽家にして超絶ですか、なんか分かんないけど、
何か分かんないけど、
なんか分かんない、いろんなことやる、いろんな多彩な方でございます。
ありがとうございます。
はい、豪太くんのご紹介改めて熊崎くんからお願いします。
はい、西寺豪太さんです。京都育ちのシンガーソングライター、プロデューサー、ノーナリーブスとして97年にメジャーデビューしました。ソロ活動としても去年から今年の春にかけて日本の名曲をカバーし、アナログレコードでリリース。3月22日にはカバー企画の集大成ともなりました、サードソロアルバム、サンセットレインもリリースされました。そしてこのサンセットレインが7月5日水曜日にアナログ版でリリースもされます。さらにこの夏です、アナログ化される作品がもう一つあります、ノーナリーブス2000年にリリースされました5枚目のアルバム、デスティニーが8月5日土曜日にレコードになって再び発売されます。そしてさらに豪太さんは執筆活動もされておりまして、1月には初の自伝的小説 90s を文藝春秋より出版されています。多岐にわたる活動の中、当番組アフターシックスジャンクションでは毎月一度月曜日にご登場いただき、洋楽や邦楽の歴史を分かりやすく紐解いていただいています。
DJDJ とかなんかすごい、なんかなんつーの、こうなんだろうね、この懐かしいのと、こう
そうですね、
まあ、今っぽ別に時代感じさせない何かでもあり
つつ、 LP になるのが初めてなんですよ。 CD でしか出てなかったんで、
当時時代的にね。
そうなんですよ、
まさに。
で、7インチ、うん、いわゆるドーナツ版っていうちっちゃいのにはなってたんですけど、はい、今回アナログとして、うん、だから自分も初めてでかい LP で、うんうんうん、このディスティニーってアルバムを見るのと、はい、サンセットラインでこの前出したカバーアルバムも、
あれも LP
です。でっかい LP で出るんで、うん、僕ソロで LP 出すの初めてなんで、ちょっと印刷されたものが来た時に、俺のなんかデカみたいな写真が、3人とかじゃないですか、大体、
はいはいはい、
だからすごく不思議な気持ちで。
確かにアルバムとか12インチサイズのジャケってね、やっぱあるよね、はい、でもやっぱ感慨深いですよね。
嬉しいですね、はい。
そして、おとといね、あれですよね、はい、京都でライブで、これメールが来ててさ、はい、ちょっと紹介させてください。ブーハさんです、はい、27日土曜日、西寺豪太、時朝子、ノーナリブスという最高のメンツが揃ったゴータウンフリーク京都をタクタク行ってきました、
はい。
豪太さんと時さんの早稲田の食堂でのエピソードも知っていた私としては、
はい、
その二人が共演しているだけでも胸熱、はい、ライブ中豪太さんが生き抜いたぞと思わず叫んだのも激しく共感しました、
はい、
みんなで歌って踊って叫んで、久々に生きていることをみんなで祝福して肯定できた最高すぎる夜でした。タクタクの初体験がこのイベントでよかった、豪太さん本当にありがとう、歌さん羨ましいでしょう、やったって、ね、書いてくれてますけど。
そうなんです、歌丸さんもよく褒めてくださるイージーラブって曲を、
うん、そうなのよ、
時さんと一緒に、
時さんとってこと
20年前なんですけど、
俺もそれでビーンって、イージーラブやったの
あと透明ガール、
透明ガール、いいね、
彼女との、一緒に歌ってた曲だったんで、アンコールでは、僕のソロを初めにやって、時さんがのバンドがあって、でノーナがあって、最後時さんとノーナが合体するっていう。
僕はそれ現場にいたらね、まずいですね、ちょっと終わった後こうやってこう満面の笑みを浮かべたこうムクロがこうやってあまりに嬉しすぎて。
でもなんか他の街でも東京とかでもやれたらいいなーなんて思ってもいます、
うんうん、まあでもね、はい、そういうのが、はい、でもすごい盛り上がった、はい、あれですもんね、
最高でした。
うん、
はい、
ちなみにこれ早稲田の食堂での時朝子さんとのエピソードって何ですか。これ
時さんは本当に僕が大学3年生の時に1年生で入部してきた早稲田のサークルの、うん、ラウンジっていうのがあったんですけど、第二学生会館ってもう今なくなっちゃったんですけど、うんうん、テーブルと椅子があって、そこをそのサークルがなんていうのか、縄張りみたいに、うんうん、このテーブルは俺のサークルだみたいな感じで、それが MMT っていうサークルとトラベリングライトっていうサークルが隣同士で、うん、
はい、
でどちらかというとそのシンバルズ、後のシンバルズ作った沖井さんとか、うん、時さんとか、その MMT っていうグループに属してて、うんうん、比較的今思うとその渋谷系みたいな影響をちゃんと受けた方たちがいて、うんうん、僕らのノーナリブスのいたトラベリングライトっていうのはもっとスライ&ザ・ファミリーストーンとか、うん、なんて言ったらいいんだろうな、もうちょっとあとブルース好きな人が多かった
り、もうちょっと稲
田、僕にとっては大人の先輩が多くて、
うんうんうん、
それで時さんが2年後に入ってきて、周りが あの時秀文の娘が入ってきたってあのサックス奏者として山下達郎さんだったりいろんなところであの吹かれてるお父さん知ってる人がまあまあオタクが多いんでミュージシャンので、あれが時秀文の娘だと、それが僕の時さんを最初に知ったファーストコンタクト で、うん、でその後僕文学部大学の文学部のキャンパスであのよくカレー食べてたんですけど、うん、その時に時さんがあのバイトしてて
あ
そこの文キャンのレストラン
という文キャンカレーいいんだよ
それで、あの時さんがまだちゃんと話す前に僕は認識してたんですけど、うん、向こうもあの隣のサークルの先輩だなって思ってたみたいで、うんうん、あのちょっとルーを多めにしてくれたっていう
早稲田はね何か所か食堂があって何か所かカレー出すとこあるんだけど、はい、文キャンカレーは一番うまい。
そうなんだ。
あの、ね、でも旧文キャンカレーあの上にねちょっとね、はい、自動ピアノとか入るようになってちょっとね味が変わったっていうのがね。
あ、そうなんですか。
俺は不満俺は不満だから。
それを結構時さんがよく後から知ったんですけど、はい、僕もちろんそうそうそういうことをよく言ってくれて、うんうんうん、はい、でまあノーナも本当に最初にライブするもう本当一人目か二人目のリアルなファンが時さんだったんですよ。どのライブも見に来てくれて、ね、僕はすごい嬉しかったんですけど、うんうん、でこの前一緒にやれたっていうさらに
最高ですね。
僕の地元の京都でね、
まあ、それもね行けた方はちょうどラッキーですねというねそのメンツ私どっかでまた見たいという感じですけど、
ぜひぜひ僕も企画頑張ろうと思ってます、う
ん、そしていずれさそのちょっとやんなきゃいけない件としては、はい、ティナ・ターナーさんね。
あ、そうですね、僕も共同通信社かなどこかの取材を受けていろいろまた調べて、うん、あの答えたんですけど、やっぱ僕は80年代育ちなんで、うん、あの当時やっぱり MTV ってあのテレビでね、うん、あのケーブルテレビでそのビジュアルも結構人気の要素の一つというか、うんうん、でやっぱティナ・ターナーさんもボーカルはもちろんあの、はい、ロックンロール早々期からもあのアイク&ティナ・ターナーで、うん、あのすごいんですけれども、でもなんかやっぱりその40代のティナがちょうど80年代にまあいろんなことがあって復活してきた時に僕らが最初にポップスをテレビで見るっていう時代にやっぱりインパクトのある、
スターだったよね、
はい、大スターで、
それもあったからマッドマックス3作目に起用とかされる、サンダードーム起用とかされるわけだもんね。
そうですね、僕も自分の部屋にあの1枚だけポスター映画のポスター飾る時に何にしようかなと思ってマッドマックスにしたんで、
サンダードーム、
はい、ワンシートってアメリカの今もずっとな十何年以上飾ったから毎日ティナ・ターナーの顔見てるんですごい残念でしたけども、
ちょっとね、このティナ・ターナーさんもやっぱキャリア長いし、
そうですね、
そのさっきおっしゃったようにそのアイカンド時代またちょっとねアイクに大変な目に遭ってたりとか、
そうですね、
そこを乗り越えてきたということで、まあ、女性アーティストのなんていうかなあり方の一つ の、
はい、ね、ひな型というか、ね、であとまあいろんなあのミック・ジャガーだったりもうポール・マッカートニーもそうですけど、みんなやっぱりティナ・ターナーのことを憧れて大好きだったし、うんうん、まあ、ブライアン・ダムスさんとかも20歳年下なんですけど、当時大人気だった、うんうん、あのカナダ出身のアーティストですけど、まあ、今も大人気ですけど、まあ、本当に40代のティナと20代のブライアン・ダムスがデュエットしてヒット曲にしてみたいなことで、どっちもなんていうのか相互作用っていうんですかね、ソウルファンも増えてロックファンも増えてみたいな、ああいうことでやっぱり人の魅力をはあのなんていうのかこう引き出すのも上手い方だったなって、推しだけじゃなくてなんか相手の魅力もっていうところで僕もすごく共感してというかシンパシー持って、愛の魔力っていう曲はもう未だに僕も大好きでよく聴いてます、
ちょっといずれ特集もしましょうね、
はいはい、
とか新曲とか新しい仕事でハイハイジェッツやってますよとか、
あ、そうですね、なんか CM に選んでいただいて、うん、ネバーストップドリーミングという曲で、うん、はい、
さてさてといったあたりで今日はね、とはいえ、はい、今日はというかこれからドカンとしたとこ行きますんで、
はい、これでも今までやってなかったなっていうのがまだまだあるんですよ、あの、うん、どちらかというとこのアトロクでこうやりたかったことなんですけど、はい、ついに来たって感じで、
うん、
はい、
やりましょうかね、
はい、
ノーナリウスのイスラゴータさん、洋楽スパトレス団、本日はこちらです。祝初全米ナンバーワンから60年、生きる伝説、世界史上最高シンガーソングライタースティービーワンダー特集パート1ねえ、ということで、
はい、
スティービーワンダー、
はい、
ねえ、まあ、とにかくいろんな人を特集はしてきましたけど、
はい、
まあ、この巨大な山脈、
うん、
しかも現役、
そうですね、ここ最近アイズレイブラザーズシック、そしてまあ80年代後半から90年代にかけてのテディ・ライリー、
うん、
などいろいろブラックミュージック R&B のスター、はい、ソウルスターというのをピックアップしてきたんですが、まあ、スティービー・ワンダーはあのモータウン特集っていうのはこの番組でも何度か、うん、映画の公開に合わせてとかでやってたので、はい、まあ、今回はできればその60年代のいわゆるモータウンという、うん、まあ、老舗というか名門のレーベルがめちゃくちゃモータウンミュージックとして輝いてた時というよりは、
うん、
スティービー・ワンダーが成長して自立して、はい、 新たなスティービー・ワンダー印の音楽で世界を変えていったっていう、うん、まあ、70年代に、
まあ、ニューソウル時代というか、
そうですね、うん、70年代中旬ぐらいまでにこうシュッと、うん、あの、うん、知らない人も含めてあの導いていけるような、やっ
ぱセルフプロデュースしだしてから本領だもんね。
そうです ね、うん、ね、はい、
うんうん、いやいやいや、ということでまあ大変な分量になりますんで、はい、今日は1970年ぐらい、まあでもここの名盤がだから今回は ね宣伝文句でも言ったんですけど、豪太くんがどれだけ世界で一番いい曲連呼するか、
はいはい、そうですね、はい、世界でいい曲、いやでもこればっかりはね、もう僕ね本当に、は
い、しょうがないよ、
謝っておきますけど、
もう先に、
はい、で今回、ね、史上最高ソン、世界史上最高ソングライターって書いたんですけど、うんうん、これもね、あの本当に多分揉めることなく、うんうん、まあ、数人のうちの一人は必ずスティービーワンダーなので、
はい、本当に世界で一番いい曲って聞いてるときは思わざるを得ない曲が、はい、もうどんだけあんのよマジで。
そうですね、
っていうことだから、ね、しょうがない、これは
熊崎アナにもぜひあのテレビで見たよとか映画で見たよっていう、はい、あの曲もいっぱい出てくると思うので、はい、
だからあの豪太くんが嘘つきなんじゃございません、はい、はい、ということでスティービーワンダー特集パート1です。アフターシックスジャンクション。
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
時刻は8時13分です。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしておりますアフターシックスジャンクション、この時間は特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしております。ゲストはおなじみノーナリーブス西寺豪太さんです。今回は生きる伝説、世界史上最高シンガーソングライターといってもほぼどこから文句は出るわけがないという、うん、スティービーワンダー特集のパート1をお送りしたいと思います。豪太くんよろしくお願いします。
はい、
お願いします。
スティービーワンダーさんは1950年5月13日生まれ。僕ねこれいろんなアーティストのことを説明するときに、この1940年生まれ堤恭平さんとか、うん、1950年生まれのスティービー・ワンダーとか非常に便利っていうか、つまりその60年代がスティービーの10代、
はいはい、
で70年代がスティービーの20代、うんうん、で80年代がスティービーの30代なんで、うんうん、もう僕らが知った時もすごく大人だったスティービーっていうのがまだ30代だったんだなって思ったりもするんで、
う
ん
う
ん、
ね、確かに。
であのジョン・レノンが1940年生まれなんで、うん、ビートルズの10歳差があるんですけど、うんうん、まあ、12歳でスティービー・ワンダーっていうのをレコーディングして、まあ、ミュージシャンになってるんで、
うん、早いんだ、
めちゃくちゃ早いんですよ。だから今あの最近誕生日だったんですね、5月13日、はい、うん、73歳になったばかりで、うん、でも60年代からナンバーワンだったと思うと、はい、もう意外に若いなみたいな。
いやそうだね、そう
だね、90何歳とかじゃないんですよ、
そうだね、ただ80でもない、
そうそうそうなんです、
スタートは早いんだ、
そうなんです、本当だね、はい、ミシガン州のサギノーっていうところで誕生されて、まあ、デトロイトで育ちます。これデトロイトっていうのはさっきちょっと話した、まあ、ビッグなレーベルというか、うん、まあ、音楽ファンはもう知らない人はいないんですけど、うん、モータウンっていう名門がありまして、うんうん、そのモータータウンということで、まあ、自動車とかいっぱい作ってるモーターの街だよということで、うんうんうん、モータウンっていう、まあ、デトロイトというその本拠地のようなところで育っています。でこの予定よりも6週間早く生まれたことで 200g だったと体重が、うんうん、で、未熟児網膜症というような病気として診断されて、まあ、これいろいろ書き方があるので分かんないんですけど、まあ、全盲ではないけれどもかなりもう、うんうん、あの視力が悪いと。
そうか、
うんうん、でまあいつもサングラスをかけられていて、はい、うん、まあ、基本的にその代わりになんかこう近くでコインが落ちたりした時にそのコインが、うん、まあ、日本でいう10円玉なのか100円玉なのかとか、うん、そういうものの何セントだなとかそういう耳で落ちたコインが分かるっていうぐらいすごくこう、うん、まあ、まあすごいあの聴力を小さい頃から持ってたと言われていて、うん、まあ、お母さんピアノを与えたりとかドラム紙箱で作ってあげたりしたらいろいろ叩いて、うん、まあ、どんな楽器も、特にピアノとハーモニカとドラムはその10代のもう初頭の時点ですごい腕前になってたと、うん、で、名門モータウンレコードと言いますけどその頃ちょうど早々期だったんですけど、1963年の5月に12歳の天才っていうアルバムをリリースしてデビュー、
はい、
デビューというか、まあ、みんなによく知られるという、うん、まあ、これは録音した時が12歳のライブだったんですね、はい、で発売された時はちょうど13歳になったばっかりちょうど今頃だったんですけども、うんうん、5月の終わりあたりでこれがアルバムも、 今後ろでかかってるフィンガーティップスパート2って、まあ、ライブのレコーディングなんですけれども、まあ、スティービーがもう盛り上がりすぎて、はい、みんなが止められないイエーイイエーイって言ってる瞬間を収めたフィンガーティップスパート2という、はい、もう演奏陣もどうしたらいいのか分かんないけども、うんうん、とりあえずくっついてやっていったっていうようなアドリブのような演奏が、うんうん、かっこいいってことで、うんうん、もう大爆発してちょうど60年前に全米ナンバーワンになってから60周年と。
すげ
ー。そうなんですよ。だから13歳でもそういうスターダムにのし上がった。で、ただそのモータウンっていうレーベルがベリー・ゴーディ・ジュニアさんっていう、僕もよく名前出すんですけれども、うん、天才社長がいまして、うん、この人まあミュージシャンの部分もあっていろいろ作曲とかでも作詞とかでもすごい才能を持ってる人 でモータウンはいろんな素晴らしい作曲家作詞家を抱えて次々、まあ、自動車を作るように、うん、作詞作曲の工場のように、うん、もう四六時中朝も夜も、うん、朝寝てる人と夜寝てる人でもうずっとスタジオ使って量産体制していっぱいいろんな曲作って、あこの曲はじゃあこのグループにあげようと、まあ、ベリー・ゴーディーがワンマン社長とこの曲はこのグループにあげようと、え女の子のために作った歌なんですけど、いやこれは男が歌うと意外といいぞとか、いろいろそういうのも決めて全部あてがってスーパースターを作り出してたんですね、うんうん、なので曲ができたらパフォーマーたちはライブに行けと、バスツアーでライブに行けと、うん、で俺たちが曲作ってると、うん、いうことでそのいろんな形でその、まあ、効率化してヒット曲を作ってたんですけど、うんうん、それが嫌だったんですね。スティービーは小さい頃に、まあ、ヒットしながらも、まあ、実際問題作曲能力もありましたし演奏もあって、はい、子供だからといって、まあ、お金もかなり渡さおあの額が抑えられていて、うん、やだなやだなと。で、レベルから与えられるスタッフによる作詞作曲プロデュースシステムから脱却を願うようになり、でまあ、ベリー・ゴーディーさんもワンマン社長なんでもうなんやわがまま言うとるなっていう感じだったんですけども、うん、いやいやいや、まあ、作らせてくださいと、僕できるんですと、うん、お前子供やろとできひんぞということで待ってと21ぐらいになったらもう考えたるわと、まだまだですから僕5年もやってるんですけどということで、うん、スティービーとの間にちょっとだけ圧力が生まれてくるんですよ。でもこいつすごいのは分かってるけどこれ認めたらわしの力落ちるやないかというようなことが60年代に起こりまして、はい、最初のステージネームはリトルスティービーワンダー、まあ、ちっちゃいスティービーワンダー、可愛いスティービーワンダーみたいな感じだったんですけど、さすがに成長していてスティービーワンダーになり声も変声期を迎え、いろいろ考えてたんですけどレコーディング技術も60年代にどんどんどんどん進化していくということで、うんうん、トラック数も増えて一人の人が同時にいろんな楽器ができるような時代が突入するんですね、うんうん、最初はまあ2トラックとか3トラックだったんで、うんうん、みんなでいっぺんに演奏したものを取るしかなかったんですけども、うん、だんだん4トラック8トラック16トラックっていう時代が来てスティービーは考えるわけですよ。これもう僕がドラム叩いて僕がキーボードでベース弾いて僕がキーボードでクラビネットでちょっとギターみたいなことやって、はい、僕全部できるじゃないですかやらせてくださいよ、うん、ということで、まあ、やりながらまあ成長していくと、うん、その中で、1968年ですかね、スティービーがビートルズとか、まあ、ローリングストーンズとかそのイギリスのロックバンドはむしろそういうモータウンとかスティービーワンダーも含め、うん、その黒人音楽に憧れてやってたんですけどその彼らがイギリスのロックバンドがドワーって60年代に、ブリティッシュインベージョンっていうんですけど、うん、こうアメリカのヒットチャートを侵略してきた時に、うんうん、若い世代のスティービーはわーこのロックバンドってかっこいいなともう僕それ真似するみたいな感じで逆輸入的に素直に真似したりとか、うんまあ、しながら、ビートルズのミッシェルっていう曲があるんですけど、うん、そのちょっとフランス的なミッシェル・マベルって言ってか、ね、フランスがちょっと混じるようなそういうのに憧れて作ってみたというのがこのマイ・シェリー・アモールという曲で、う
ん、急にこんな曲作っちゃう
のこれめちゃくちゃねこのね僕大好きな曲なんでちょっとね、はいはい、本当は70年代の話に行く前にこの過渡期のスティービー・ワンダー、ヘンリー・コスビー、シルビア・モーイ3人の共作によるもう大好きな曲マイ・シェリー・ア・モールをまず聴いてください。どうぞ。はい、もう終了するぐらいの勢いでの名曲なんです
最初から
最初というか、まあ、途中ですけど一発目聞いたのがもうこれは世界で一番いい曲
いい曲だよね。これはだって世界で一番いい曲でしょ。これ
僕ね5、6年前にアニー・レノックスというユーリズミックスの、はい女性シンガーで僕この方も大尊敬してるんですけど、スティービーのトリビュートで、うんうん、アニー・レノックスがこの曲を歌った時に、はいもうテレビを見ながら泣いてしまいまして、うんうんうん、本当にまあいい曲だしいい歌だしでスティービーもすごく嬉しそうだったということで、うんうんうん、こうもう何十年経っても残ってる、うん
本当だね
名曲ですね。もう最初不思議なんですけどモータウンのスタッフがミッシェルに似すぎてるって言って、ビートルズのねもう今聴くとそんな風に思わないんですけど、うん、B 面にしてたらしいんですけど、まあ、いい曲だってことで A 面になって大ヒットしたと いうことなんですが、この、ちょっと直後ぐらいですかね、スティービーは1969年にミシガン盲学校というところを卒業しまして、大学に通って作曲とアレンジを学び直したいと、ちゃんと学びたいと、独学だったということで、勉強して、まあ、後の大爆発にこうつながっていくわけですけれども、
学理からちゃんと、
もう一回やってみたいということ、
多分十分すごい
よね、十分すごいですけれどもねで、そしてこの頃にですね、スティービー・ワンダーと切っても切り離せないシンセサイザーという楽器がどんどんどんどんこう、まあ、いろんな人がこう、作っていくというか、もう実際になんていうのかな、買うというよりは作ってた人もいるぐらい電子楽器ですね、まあ、今だともう当たり前のシンセっていう、まあ、ピアノでもないなんていうか電子音楽の、まあ、鍵盤で鳴らす、もう当たり前のようにあるものですけれども、それがですね非常に高価だったんですね当時、はい、でもう限られた人しか持てないような、ビートルズとかもあの使えてたんですけど、なんだこの音はということで、まだもうなんていうかな、もうタンスの箱とか家具もう部屋に置いてあってもう動かせないぐらいの大きさの時代です、うんうんうん、でその時に、非常に高価だったシンセサイザーを買ってくれと、ワンマン社長のベリー・ゴーディ・ジュニアに要求すると、うんうん、まあ、高いやないかと、いやと、ゴーディは最初言ってたんですけれども、うん、いやいやもう買ってくれ買ってくれということで、結果購入してもらうと、はい、そしたらそこに兄 のスティービーの兄のティモシーが缶コーラをこぼしてしまうという事件も起こりましてですね、どうすんねんちゅうことやったんですけど、まあ、無事治りまして、
あ、よかったよかった、
はい、
よかったです、
兄ちゃん何やっとんねんって話なんですけどもで、1971年ですね、ついに、まあ、話したい、はい、時代にやってきたんですけれども、この1971年の Where I'm Coming From、 これまでのスティービーの曲もいい曲いっぱいあるんで、またねそれはそれでちょっと話したいんですけども、それはちょっと今回は置いときまして、ちょっとバーッと時代を進めまして、この青春の奇跡 Where I'm Coming From、 僕はどっから来たのかというアルバムを作ってから、ついに自立したアルバムアーティストスティービー・ワンダーの新章、まあ、さっき言ったように彼は1950年生まれですので、まあ、20歳から21にかけてのあたりですね、71年ということは、この時期長年のライバルだったマービン・ゲイさん、これもね、はい、次あたりに、特集したいアーティストですけれども、
やってないか、そうか、
やってないんですよ、マービン・ゲイさん、僕も大好きなアーティストですけども、名作「What's Going On」というね、うん、あのアルバムをリリースした時期です。これはあのモータウンの中でも本当にライバル関係にあったような、本当にマービンとスティービーっていうのはもう才能あふれるんですよ。年齢はねマービンの方が11歳上なんですけれども、どちらもちょっとびっくりするぐらいの天才だったんですが、この時社長のベリー・ゴーディ・ジュニアさんが、あのスティービーも自分で自分の音楽作りたい、アルバムアーティストになりたい、もううるさいわ、もうめんどくさいこと言うてシングルでいいねやっていうことで、もうでもしょうがないスティービー天才やからと、マービンの方はもうちょっと認めてなかったのかな、ファッツゴン4ができた時こんなのアルバムが入るわけがないって散々言ってたんですけども、今史上最高のアルバムとかって競争すると、まあマービンゲンのファッツゴン4で入ってくるぐらいの大ヒットもしましたし、タイムレスな魅力持ってるんで、この辺りでその社長の、あのまあ優位が独尊というか、もう一人でコントロールしてたベリー・ゴーディ・ジュニアのセンスちょっと古なってんのちゃうのと、いうようなことがね、発売時にマービン・ゲイに大反対したことで、こう神通力みたいなのが急激に失われていった時期ですね。でこの時期にですね、1970年代、まあ、シンセサイザーももちろんなんですけども、今でいうエレピですね、エレクトリックピアノ、フェンダーローズっていう楽器がですね、ローズとかよく言うんですけど、発売されてスティービーは効果的に使うようになったということで、まあ、今の視点、僕も特にこの70年代のスティービーを聞いたのは90年代の大学生の時にやっぱ夢中になって聞いてたんですけど、その時はまあもちろんあの名作、歴史的な名作と思って聞いてたんですけど、この時期を生きた人からしたら、フェンダーローズにせよシンセサイザーにしろ非常に新しい音楽だったっていうことが、こっからのスティービーの作品をまああの聞く時の一つなんかこうポイントかな、ものすごく斬新なものとして当時作られてた。あともう一個言うとですね、先ほどそのトラック数が増えたっていう話したと思うんですけど、レコーディングをバラバラにできる、バラバラに録音できる、
まあ
ポケットというか場所が増えた、うん、マルチトラックができるようになったことと、スティービー・ワンダーがマルチミュージシャンでいろんな楽器を同時にレコーディングするっていうことができるようになったって言ったんですけども、その時にじゃあどうやってレコーディングするのか、じゃあ例えばバンドでいっぺんにやるなら撮るだけでいい、ドラムとベースとギターが向き合ってやれば、まあ、それなりにグルーブのあった演奏ができる。 でもスティービーは実はここで、大きな音楽的革新を起こすんですけど、クリックを使った多重録音というのをするんですね、はい、これクリックってまあミュージシャンはよく使うんですが、うん、カチカチカチカチピッカチカチカチみたいなのを、まあ、それを聞きながら、まあ、ドラムを演奏したり、うんうん、ベースを鳴らしたりするんですけど、これねスティービーはあの自分で楽器を重ねるんで、そういうあのガイドがあるとすごく便利だったんですね。つまりそれがあるっていうことはテンポがある程度一定になるんですよ。人間が叩こうが、うん、そのキッキッキッキッピッっていうところで合わしながらやるんで、最初から最後までのテンポがある程度保たれる、はい、僕ずっとこの話してると思うんですけども、それの初期段階がこのスティービーの多重録音にはあったので、
直接的打ち込みビートの前に、その基準となる機械的リズムというのを聞きながらの生演奏、はいはいはい、
なるほど、
そうですそうです。だから当時の人からしたらこのシンセベースというような、はい、シンセサイザーでベースを鳴らしたりとかっていうことで一定のテンポがキープされてるから非常にまあ新しく聞きやすいサウンドになったっていうことをまあ強調しておきたいですね、はい、でその青春の奇跡というアルバムを作る Where I'm Coming From を作り、その後ですね21歳の誕生日を迎える1971年5月13日の前後に最初の妻となるシリータ・ライトさんで、この方もシリータっていうもう非常に素敵なボーカリストで、まあ、スティービーがプロデュースしたりした名盤はもう愛されてるんですけども、うん、この奥さんと一緒にベリー・ゴーディ社長にですねモータウンとの契約解消弁護士を通じて申し出るんですね。これでもうゴーディは激怒するわけですよ、うん、こうお前と俺の仲やのに弁護士連れてきやがって、うん、音楽出版社も実は作ってるんですよ、いや僕の契約もう解消してください、はい、お前は俺のところ離れん、俺が育てたんや、わしが育てたんやろ、うん、いやいやもう僕あのもう おしきせがましい音楽嫌いなんで僕自分でやりたいんでって言って、だからスティービーのなんていうのかな、まあ、功績の一つが、うん、ミュージシャンの権利獲得地位向上っていう部分も
確かに
レーベルに対してずっと雇われててお金はもらうけど自由がなかったっていうところで言うと、うんうん、割と喧嘩越しに法律 の、ま、あの専門家を仲間にで作ったっていうところで、それで、まあ、結果的にはあのベリー・ゴーディー もうスティービーがいなくなると困るということで高いお金で契約するっていうことになるんですけれども、うんうんうんうん、このことによってここから特に10年ぐらいのスティービーはもう音楽的自由を獲得するんですね。それで、まあ、できたアルバムはいくつか出るんですけれども、ミュージック・オブ・マイ・マインド心の歌というアルバムを、まあ、その翌年出しまして、それからちょっと1曲聴いてもらおうかな。 I love every little thing about you、はい、これね僕歌詞も大好きで、うん、I love every little thing about you、 every little thing っていうグループ日本にもね、あの大人気のグループでいました、うん、多分ここから取られてると思うんですけど、うん、I love 私を愛してる every little thing、全てのまあちょっとしたこと、
君のちょっとしたこと、
君の全ての仕草というかを好きだよみたいな、君のちょ、うん、なちょっとしたことも好きだよっていうようなことですごく素敵な歌詞だなと思うんですが、うん、このアルバムも非常にガールブルーというね楽曲だったりいい曲いっぱい入ってて僕も大好きなんですが、このアルバムから実は4枚、
はい、
その後のアルバムのトーキングブックインナービジョンズファーストフィナーレというアルバムが、まあ、3部作って言われてまして、まあ、音楽好きの間で3部作っていうと大体このスティービーワンダーの3部作を指すんですけれどもこのこれも一つ前の今のミュージックオブアマインド、まあ、4部作、
はい、
がね、マルコム・セシルさんという人とロバート・マゴーレフさんという方が共同プロデューサープログラマーとして呼び寄せて、まあ、作ってるんですね。この時期のその4枚は、まあ、はっきり言うとちょっとこのバンドみたいな体制でスティービーが音楽を作ってて、これよくロックとかポップのレジェンドの名作にありがちなんですけど、まあ、もちろんスティービー・ワンダーもすごいんですけど、
はいはい、
この2人マルコム・セシルさんロバート・マゴーレフさんの、マルコム・セシルさんはもともとジャズミュージシャンでトントっていう名前をつけた、まあ、シンセサイザーを自分であの作って開発して、
も
う
自作、
うん、あのジャズミュージシャンなんですけども、これからエレクトリックあの楽器の時代だっていうことで、でそれでスティービーは音を聞いて彼らの作った作品の、うん、ですごいって言って、で僕と一緒に作ってほしいということで、彼らが、マルコム・セシルとロバート・マゴーレフがそのサウンド面のお手伝いをするような形でスティービーがどんどんどんどんその鳴らした楽器を使って、作っていったっていう、こっからのだからミュージック・オブ・マイ・マインド、トーキング・ブック、インナービジョンズ、ファースト・フィナーレはもう実験性、精神性、まあ、それからシンセベースだったりエレクトリック・ピアノの まあ、導入だったり浸透、メロディーや歌詞のタイムレスな強靭さ、まあ、スティービー・ワンダーが支配する70年代半ばの名作群の革新性というものはもう一般の人にも認められたし、グラミー賞といって音楽のもう専門家関係者が選ぶ賞でも最優秀アルバム賞を取ったりということで、まあ、この両立っていうミュージシャンズミュージシャンと一般にも伝わるということでいうと、歴史上数少ないポップアーティストに上り詰めていくと、うん、そしてですね1972年の10月にですね、これもう2年半ぐらいの間に4枚出るんですよ、めちゃくちゃ速いスピードで、で、トーキングブックという、まあ、名作が発売されます。ここからはですね You are the sunshine of my life、 そして名シーンスーパースティションという全米ナンバーワンヒットが出てきます。それでは先ほどもちょっと流れてたんですけど、これも日本でもまあ本当に指折りに有名な曲なんじゃないかなと思っております。1973年2月にシングルリリースされた You are the sunshine of my life。 いやーどうですか熊崎アナも、この曲はもうよく
もちろん聞いたことありました。
これは素晴らしいですね。これ出だしがね、実はジム・ギルストラップさんっていう、スティービーのバックバンドワンダーラブでコーラスしてる方がまず最初歌って、うん、で女性のグロリア・バーレーさんっていう方が歌って、で3節目あたりからスティービーが登場するという不思議な構成の楽曲なんですけれども、うん、コーラスだけ聞いてもすごくいいんで、うん、まあ、アレンジとかを志す、まあ、ポップソング作ろうとすると、うん、こんないい曲ないし、まあ、いろんなパートが美味しいという、うん、
そう全部のパートがね、
うん、そうなんですよね。
グルーブもすごいいいんだよね。常に、はい、ちょっとパーカッションが常になんか薄く聞いてたりとか、
そうなんですよ、まあ、コーラスもねよくぜひ聞きながら、また本当Spotify とかストリーミングでも聞けるので、はい、ぜひ若い方も聞いていただきたいんです。
私今落とし直してます、
はいはい、というわけでこのアルバムまたね、もういっぱいいい曲あるんですけど、 Tuesday Heartbreak ってこの曲も聞いてもらいたいですね、うん、スティービーワンダー Tuesday Heartbreak。 いやー フルサイズで聞きたいぐらいですけれども、
で俺も本当いいからね、
うん、本当に Tuesday Heartbreak も非常に大好きな曲ですね、うん、でこの辺りのスティービーはスタジオにもうこもりきりで、本当に不眠不休というか、まあ本人作るのがすごく楽しい、もう朝の4時でも何時でも電話かけてきてやろうぜということで、ほとんど寝ずに曲作ってたっていう話があって、山ほど曲ができていったんですけども、トーキングブックというアルバムに続きましてインナービジョンズという、これまた人によっては一番の傑作だと思う、そういうのは多いんですけど、スティービーの中でも歴史上でも一番の傑作だって、これ僕だけの説じゃないんで、みんな言ってるんですよ、本当
分かってる、
俺だけが褒めてるんじゃない、嘘つきじゃないんで、
もう次の曲かけりゃみんなそれはもう納得だ、
インナービジョンズってアルバムを出すんですね。それで発売3日後、1973年8月6日8月3日に発売されたんですけど、はい、インナービジョンズが、8月6日の早朝に実はその大事件が起こりまして、はい、スティービーがいとこのジョン・ハリスっていう人と、まあ、移動中にいとこのジョンが車に乗って運転してて、助手席でスティービー寝てたらしいんですけど、はい、自動車事故に巻き込まれちゃったんですよ、うんうんうん、前に木材を積んだトラックがこう走ってて、はい、このまあ、ゆっくり走ってるから追い抜かそうと思ってシューンって行こうとしたら、うん、なんと運悪くそのなんか材木を積んだトラックの荷台から材木の一つがなんか落ちてきて、ちょっとぶつかって、それで一本がフロントガラスを直撃して、でスティービーの額にガーンと当たったんです。で昏睡状態に陥ってしまうという、もう大ピンチなんですよ。で当初ずっと反応がなかったんですけれども、インナービジョンズに含まれたハイヤーグラウンドって曲があるんですけど、はい、その当時の最新の曲だったんですけど、まあ、この曲は1989年にレッドホットチリペッパーズもカバーして、まあ、ミクスチャーロックのファンにもすごくよく知られてる曲なんですが、うん、この曲をマネージャーがそうだ歌を歌おうということで耳元ででっかい声でハイヤーグラウンドを歌ったら、だんだん歌に合わせてこう表紙を取ってきて元気になって復活したという、エピソードも残っております。この大事故で味覚や嗅覚も後遺症で失ったと言われてますね、まあ、後にちょっとずつ復活したという説もあるんですけども、ただ楽器演奏と歌唱はだんだん元気になって復活していきまして、この事故の後もさらなる傑作をスティービーは作るんですが、この年、1973年の8月に大事故があっていろいろちょっと その病院にいたりしたんですけれども、1974年3月ですね、その半年後ぐらいですかね、1973年度グラミー賞の受賞式で、最優秀アルバム、年間最優秀アルバム賞受賞を含む5部門を獲得するという、そのミュージシャンとしてはもう本当の絶頂、もう頂点にたどり着くと。で、このアルバムの中から聴いてもらいたいのは、インナービジョーズの中から聴いてもらいたいのが、映画シングで、象の女の子ミーナが歌うことで若い世代にも浸透していると思われる、これまた名曲ですね、 Don't you worry about a thing。 はい、Don't you worry about a thing、当時の放題くよくよするなよっていう、もういろんなインコグニートがカバーしたりとか、
ね、そう
ですよね、90年代のアシッドジャズでも、ね、注目されましたし、そうだね、はい、日本語版も素晴らしいということで、はい、ミーシャさんが歌ったということですけれども、このアルバムからもちょっともう一曲聴いてもらおうかな、ゴールデンレイディ、ちょっとこれはイントロからもう乗って喋りますね、はい、ゴールデンレイディ、これも、インナービジョンズに収録された楽曲でですね、聴いてもらいましょうか。はい、このアルバムインナービジョンズは、今日ちょっとあんまり選んでないんですけども、社会的な、当時の問題だったいろんなものに、歌詞でもこう食い込んでいくというか、切り込んでいく、まあ、いわゆる60年代のモータウンサウンドっていうのはもうちょっと恋愛だったりとか、ダンスしようぜとか楽しもうぜみたいなことで、まあ、いわゆる人種差別的なものをわざわざとかあえて話題にしない、まあ、それ時代の問題もあったんですけども、いろんな人に聞いてもらおうというベリー・ゴーディーのいろんな人種に聞いてもらおうという、まあ、それは配慮もあったんですけれども、ただその70年代このニューソウルなんていう言い方もしますけども、このトーキングブックやそれから特にこのインナービジョンズってアルバムからはよりこうちょっと政治的なというか主張なんかも、まあ、街のその貧困だったりとかそういうものに対して のメッセージなんかも増えてきた楽曲で、で先ほど申し上げたようにこのアルバムインナービジョンズが出てから3日後に大事故があって、まあ、スティービー自身も改めて人生を考え直すということで次に作るアルバムがですねファーストフィナーレというアルバムになるんですが、事故前までの人生を一回総括して第二のステージをスタートさせるって、まだこの時23歳なんですけど、はい、もうすごいことになっておりますけれども、はい、ね、大学生が入社した頃まででここまでの人生っていう、ほぼ
もう比較無意味
だいぶはしょってここに生きてるんだ、60年代1曲ぐらいしかちゃんと
見ない、
はい、でも本当にすごいんですけど、まあ、それでもう一回ちゃんと見直そうということで一つ今までの自分のまあ卒業ということで作るのがこの、74年7月にリリースされたファーストフィナーレというアルバムです。で、はい、まあ、今聴いていただいているのがスマイルプリーズというそのアルバムに入っているんです。この曲アルバムはですねいろんなゲストを迎えてまして、バックボーカルにジャクソン5が入ってたり、あとクリーピンって曲ではミニー・リパートンさんが入ってたり、それから後にヒット曲もいっぱい出すデニス・ウィリアムスさん、それから、奥さんのシリータ・ライトさん、ポール・アンカさんも参加しているということで、非常にちょっとこう集大成的なその当時、のアルバムになってます。この後そのファーストフィナーレを出した後にさらなる、まあこれもまた歴史的な傑作なんですけど、キーオブライフってアルバムが出て、それはまあ来月話そうと思うんですが、
はい、僕は大好きですねキーオブライフ、
はい、なので、ファーストフィナーレからはちょっと僕一番好きな曲を選ばせていただきました、It Ain't No Use、 はい、スティービーワンダーで It Ain't No Use、 これね放題も好きで愛あるうちにさよならをっていうね、かっこいいなっていう、ファーストフィナーレにもこうかかってると思うんですけど、このアルバムもなんと2年連続で、グラミー賞の最優秀、年間最優秀アルバム賞を取ったということで、スティービーワンダーすごいなということで、次回は1976年リリースの、そうなんです、すいません、18枚目のアルバムキーオブライフから始まる、これねでも70年代後半から80年代も僕大好きなんです、
最高ですよ、
90年代もいいですなのでちょっと次回お楽しみという感じなんですけど、
うっとりしてね、つい長く聞きたくなるんですね、
はい、長くなる
ね、はい、改めて豪太さんからお知らせごともお願いします。
はい、ソロアルバムサンセットレインリリースを記念して、バンド編成ソロバンドでライブ6月25日日曜日夜下北沢クラブ Q で開催するんですが、これソールドアウトになってありがたいことに、うん、はい、うん、 なので、非常に僕も自身も楽しみにしてます、うん、あとサードソロアルバムサンセットレインが LP 化7月5日水曜日にリリースされます。そして先ほども言っていただきましたけどノーナリーブスが2000年にリリースした5枚目のアルバムディスティニーというアルバムが、初アナログ化されるのでそれが8月5日にリリースされるので最近 LP がいっぱい出るので嬉しいなと思っております、うん、ありがとうございます。
はい、こちらこそです、今夜のゲストはおなじみ石寺豪太さんによる、スティービーワンダー特集第1弾。世界で一番いい曲ばかり、はい、わかりました。まあ、第1弾なんで第2だだ別に2で終わらなくてもいいから、ね、
はい、
3、4ってするかもしれないけど、どの曲もいいんで宇宙で一番いい曲ばっかりかかると、はい、豪太くんありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。